生最も興味深い分野、運動と健康の関わりについて今日はお話を楽しみにしておりました。そもそも運動と健康というのはどのような関係があるんでしょうか。
はい、健康を保つには大きく3つの柱がありまして、運動、栄養、休養と言われています。そして健康の成り立ちに関与するまた大きな4つの要素は、生活習慣、環境、遺伝や体質、保険や医療の仕組みと言われています。現代社会は都市化、機械化、飽食の時代が進んで、生活が便利になったことによって、逆に慢性的な運動不足や栄養過多による生活習慣病などの反健康人の増加や高齢社会の進行などが大きな問題となっています。国の施策としては、健康日本21っていうのがありまして、介護を受けたり、病気で寝たきりになったりしないで自立で健康に生活できる期間である健康寿命の延伸と生活の質、普段 QOL というふうな形で言われてますけれども、生活の質の向上が大きな課題となっています。またその解決策として、運動やスポーツが健康づくり、体力づくり、生きがいづくりとして活用されています。人間は加齢とともに呼吸循環機能や筋機能が低下していきます。それらの体力水準を回復・維持するためには、生活の中で身体活動及び運動が必要となります。
なるほど。となりますと、逆に体を動かす機会がほとんどないですとか少ないという場合、どのような健康的なリスクがあると考えられますか。
はい、生理学の基本的な法則にルーの法則っていうのがあります。ルーの法則というのは、身体の機能は適度に使うと発達して、使わなければ萎縮する、また過度に使えば障害を起こすという考え方に当てはまります。その一つの大きな研究では、ベッドレスト研究というのがあります。
と言いますと、
それは寝たきりにして、その時の心臓の働きや呼吸循環器系の改善を測定するような研究です。2番目として、冠動脈疾患危険因子の減少があります。ちょっと古い研究データなんですが、イギリスのバスの運転手と車掌さんの冠動脈疾患になる危険率を調べたところ、バスの運転手さんの方が車掌さんよりも危険率が高いというふうなデータがあります。
それはほとんどバスの運転手さんは体を動かすことなく座りっぱなしという、
はい、そうですね。今ワンマンバスといって車掌さんがいなくなりましたけども、昔は日本のバスの中には車掌さんがいて、切符を売って切ったり動き回ってこうバスの中でその期間動いてるっていう人と、運転手はずっと座りっぱなしでかなりストレスがかかってる状態が続いてるっていうところの比較になります。
はい、
エネルギーの活用量が多いと総死亡率が低いというデータがあります。それはデスクワークで会社の中で座って、パソコン等を動かしている人と、外勤で外回りをしている人の比較から死亡率の低下が違うというふうなデータがあります。もう一つ、うつ状態の改善や健康感の向上にも運動は効果があります。
では4つ目のうつ状態の改善、やはりそういったうつというのも運動も何らかの効果をもたらすということなんですか。
はい、運動をすることによって、やはり心と体、それは脳にも関係してますので、そのいうところで状態が幾分改善の効果があるというふうなことで、自然の中で患者さんをそういうふうなところに連れてって体を動かすとか、そういうふうな環境によってもうつの状態の改善が見られるというようなデータもあります。
はい、ということは、ここまでのおさらいとしましては、小山先生のおっしゃられた生理学の基本のルーの法則、身体の機能は適度に使うと発達し、使わなければ萎縮し、そして過度に使えば障害を起こす、これを裏付けるようなそれぞれのデータなわけですね。でも先生、過度に使うとそれはそれで問題ということなんですか。
そうですね、最初からある程度段階を踏んで運動はしていくっていうふうな、それがトレーニングの法則に当てはまるっていうふうなところですね。急にやると危ない、危険が高いっていうふうな、
はい、やはりそこなんですよね先生。 運動の強さ、もう本当にその質というんでしょうか、そこはなかなか一般の我々には難しいところなんですけれど、
はい、それで運動の強さは目標心拍数っていうのがあるんですが、これはちょっと計算でこう求めなければならないので、ホームページ等ではこう出てきますけども、一般的にはその自覚的運動強度っていうふうな形で、私たちはこのくらいの感じの運動はこのくらいですよっていうふうな形で処方します、自覚的運動強度の運動不足の場合は、まあ 40% くらいから始めます。で、40% っていうふうな強度は自覚的強度からすると楽であるっていうふうな格好になります。で、健康づくりを目的にする人は 50% でやってほしいと思います、まあ、その辺のところはやや汗ばむ程度というふうな形でいいと思います、
はい、ということは先生、やはり感覚、まあ、なんとなく楽にできたな、程よく汗ばんだな、ちょっときつかったなというこの感覚こそが大事だということですね。
はい、そうですね。自覚的運動強度をもとにその人の感覚で運動強度を決めていくっていうのが大切だと思います、
まあ、それにしてもどうしても、まあ、3日坊主とは言わないまでも1週間で諦めてしまうですとか、継続をするというのは難しいんですよね。何か先生のおすすめの方法というのはいいんですか。
まずは3日坊主にならないっていうのは、やはり実際運動を始めてみて、まあ、その運動の楽しさとか快感とかそういうところが持てないから3日坊主になるんじゃないかなと思います。ですから、まあ、できるだけその長続きをするようなことには、やはり応用行動分析理論というのがあるんですけども、好ましい行動結果が出るとその行動が増えるとかっていうふうな形の、まあ、性の強化しっていうふうなことで言われるんですけども、そういうふうなこととか、あとはまた逆に、まあ、好ましくない結果が出るとその行動は減ってしまうっていう負の強化詞っていうのがあります。強化詞の中にも物的強化詞っていうのが食べ物やおもちゃだったり、社会的強化詞っていうのが、まあ、称賛とか注目とか、あとは心理的強化詞っていうのはやっぱり運動したことによる快楽とか満足感とかっていうふうなのがあるわけですけども、長続きする要素にはやっぱり社会的とか心理的強化詞がすごく有効であると言われます。
なるほど。ということは先生、一人でというより周りの協力も必要ですね。人参をぶら下げるとよく言いますが、人参をぶら下げてくれる誰かがいるとか、褒めてくれたり評価をしてくれる誰かがいるとか、
まあ、あとは自分で結局効果が出たというふうなことを分かるようなためには、よく体重計を自分の家の方でこう持ってて、運動の後寝る前お風呂上がりに体重計を見て記録するとか、あと歩数計って言って今いろんな歩数計が出てます、中にはパソコンに記録を入力できるようなものがありますので、それだと自己管理ができて自分の効果が分かるというふうなことで、その自分でこう管理するっていうふうな方法が長続きする効果にもあります。
ということはやはり効果的な運動方法があるのではないかというところに行き着いてきますが、先生、どういった運動が効果的なのかというところをお話しください。
はい、よく聞かれる言葉で有酸素運動というと無酸素運動というふうな言葉があると思います、
はい、
で有酸素運動という言葉は簡単に言うと、酸素を取り入れながら脂肪や糖質をエネルギーに使ってする運動です。ですからエアロビックスダンスとかというふうな言葉を聞くと思いますが、
はい、
エアロビックっていう言葉自体が酸素を使いながらというふうなエクササイズっていうのは運動になります。ですからエアロビックエクササイズというふうな形で、これは比較的軽い運動を指します。その中にはウォーキングとかジョギング、サイクリング、水中運動、水泳、ダンスなどが挙げられます、
はい、
また一方無酸素運動、これは、酸素を使わないのでアンエアロビックっていうふうな形でアネロビクスっていうふうな形で言われます。こちら酸素を使わないで、グリコーゲンやグリコースなどの糖質をエネルギーに使います。比較的強度が高い運動になりますので、スポーツ場面やなどでよく 使われるような運動になります。例えば短距離走や野球の投入の場面、ラグビーのスクラムとか、あとは運動会でよく見られる綱引き、あとは腕相撲などが瞬発的なこう運動を総称してアネロビックスというふうなことで使われます。
はい、健康にとって有酸素運動無酸素運動、これはどちらが大事かという問題になるんですか、それともどちらも組み合わせるということになるんでしょうか。
は
い、
一般的に効果的な運動とすると、健康づくりには有酸素運動が適しています。で、自覚的運動強度の運動不足の場合は、まあ、40% くらいから始めます。で、40% っていうふうな強度は自覚的強度からすると楽であるっていうふうな格好になります。で、健康づくりを目的にする人は 50% でやってほしいと思います。まあ、その辺のところはやや汗ばむ程度というふうな形でいいと思います。で、さらにスタミナを向上させたいという人は 60% まで上げてほしいと思います。それはまあややきついレベルですよというふうな形で、そういうふうな自覚的運動強度を目安に普段の生活の中では運動してほしいと思います。
先生、以前駅伝のランナーにお話を聞いたことがあったんですけれども、練習を休むんですかというこの問いかけに対して、毎日走る、ただ無酸素運動で走っている時と、今日は疲れているので有酸素運動で走る時とあるという、そういうお答えをいただいたことがありまして、で、有酸素運動の時には酸素を取り入れながら体をリラックスしていくんだよとおっしゃられたんですけれど、はい、こういうことは当てはまっていくことなんですか。
はい、そうですね、結局ラストマラソンなんかでも、まあ、42.195キロ走るわけですけども、最初はこう有酸素運動エアロビクス的な運動で、ラストスパートのところなんかは無酸素的な運動で、まあ、最後短距離グラウンドに入ってからの最後のラストスパートなんかは無酸素的な運動をしているというふうに言われています。
なるほど。じゃあどういう運動が有酸素でどういう運動が無酸素かっていうところ、なんとなくは教えていただきましたが、そこにポイントがあるのかどうか、まあ、効果的に運動を行うために重要なこと教えていただきたいですね。
はい、効果的な運動には3つのトレーニングの原理があります。で、1つはカフカの原理といいまして、まあ、日常生活の中で発揮する力以上の運動をすると効果があるというふうなことです。で、2番目に特異性の原理っていうトレーニングに当てはまります。まあ、トレーニングの仕方によって関与する体力が向上するというふうなことです。ですから長距離走を速くするためにはスタミナの向上が必要です。筋肉トレーニングは筋力を向上するためにするようなトレーニングとなります。
はい、
で、もう一つが、まあ、可逆性の原理のトレーニングって言いますけども、これは、トレーニングをやめると体力レベルは元に戻ってしまうっていうふうなことになります。で、運動処方の内容は種目や強度、時間、頻度が含まれます。まずは個人の健康状態や生活環境条件を考慮して、安全で楽しく有効な運動やスポーツを生活の中に処方します。頻度はできれば毎日ですけども、まあ、週3回から4回してもらうといいと思います。時間は30分から60分。ただし、今まで運動してきたことがない人が、30分1時間というと多分できないと思いますので、1日まず10分くらいから運動できるようなことをした方がいいんじゃないかなと思います。
はい。
まあ、あとは自分で結局その効果が出たというふうなことを分かるようなためには、よく体重計を自分のうちの方でこう持ってて、運動の、まあ、運動の後っていうか、その寝る前お風呂上がりに体重計を見て記録するとか、あと歩数計っていって今いろんな歩数計が出てます。中にはパソコンに全て記録を入力できるようなものがありますので、それだと自己管理ができて自分の効果が分かるというふうなことで、その自分で管理するというふうな方法が長続きする効果にもあります。
なるほど。ということは、日記を書くように歩数を記録して、また体調を記録して、 その日食べた食事を記録してなんてやっていくと結構あっという間にページが進むかもしれませんね、はいはい。